Radio Jam. We wanna be your number one。
皆さんいかがお過ごしでございましょうか。レディオジャム You wanna be your number one松田でございます。ということで、7月突入ちなみに7月7日放送ということで、七夕って話もありますが、まあそんなことはですね、無視しつつですね、まあ今回もいろいろとお届けしていきたいと思いますけども、今回はですね、まず前半、いつもフリートークみたいな感じでなんかあれこれ喋ってる部分ではですね、すごいですよもうここのとこなんかソニーさんの取材とかですね、ジェイブグループラインの話とかですね、そんなことばっかりついてるんですが、今回すごいです。私取材してまいりまして、しかもこれまあ福島まで、福島ですよ福島しかも日帰りね、この模様をですね、非常にお届けしようと思います。なんだその非常にお届けって。何しろですね、現地にいた時間より電車乗ってた時間の方が長いという、そういうお話をやりますんで、ぜひお楽しみに。おいでまって、後半の方ではいつも通り、インザグループスーパーノバをお届けしますんで、お楽しみにどうぞ。ということで、レディオジャム You wanna be your number one。この番組は、レディオジャミンの制作でお送りします。なんかちょっと頭がフラフラしてきて。数多くのインターネットラジオ局で作る、その名もレディオジェミンプレゼンツラジオ同盟、参加各局のいろいろな番組配信情報や掲示板への書き込み、ゲストブックへの書き込みなど、いろいろな形で盛り上がっております。更新も毎日のようにやってますので、ぜひ一度ご覧ください。アクセスは http://homepage1.nifty.com/childa わたわた /union まで。皆さんからのアクセス、そして書き込み、参加お待ちしております。
レディオジャム。
ということで、レディオジャム、イワナビーワナンバーワンまたあたでございますが、今回はですね、福島取材機、日帰り取材機ということで、お届けしようと思うんですけども、まあ我が、今回はね、レディオジャムで、レディオジャミで、取材に行ったわけではなくてですね、まあちょっと私が関わっているところの、まあ私が副編集長を務めておりますですね、とある新聞があるんですが、大体年に2回しか発行しないのに、1回あたりの発行部数が1万1000とか2000とかいう、すごい単位のですね、やつで、なんですけども、で、それの取材でですね、私と、ライター、ケイシで一緒に行ってまいりました。で、私はまあカメラマンというような感じで行ったんですが、まあ、ディティールを話すと、6月の23日に、行きまして、日曜日。で、朝行って、夜帰ってくるというスケジュールで、で、行ったのは福島県の、原町市というところです。最寄りの駅が原の町という駅で、で、スーパー日立でボーンと行ったわけなんですがね。で、これがね、いろいろ大変でございましてですね、まず、今回は人に取材をするということで、まあ、取材交渉というのをしなきゃいけなかったんですが、これが長引きましてですね3週間ぐらいかかっちゃいまして、取材交渉に、そのおかげで切符がもうほんと直前買ったのが1週間ぐらい前でしたかね、行きの切符買ったのがね。で、帰りの切符はどうなのかっていうと、帰りの切符をね、買う時間がなかったんじゃないな、正確に言うとね、なんだろう、どうやいいの、その時間に帰れるかどうかわからないから買わなかった。すごいでしょ。だから、つまり、この時間、例えば、何時何分に、電車が出ますっていうのが分かってるんだけども、その時間に乗れるかどうか分からないから、取材だからね。もうじゃあ、切符買うのやめようということで、帰りの切符買わずに行きました。すごいですね。ですけど、もう全部現場調整ですよ。ね。で、打ち合わせはもう当日もう電車の中。もうスーパー日立の中でですね、二人、もう、しかもですね、二人とも当日、睡眠時間がほとんどなくてですね、私も、その、ケイシもですね、その、6月の23日、当日の午前2時に寝て、5時とか6時ぐらいに起きるという、そういうハードスケジュール。もう、強行軍のやつですね、で行きまして。で、まあ、今回の取材というのは、まあ、ちょっといろいろとですね、まあ、その人の個人的な話とかですね、いろいろお伺いするということで、まあ、どんな内容を聞こうかとか、あと、どういう写真を撮ろうかとかですね、そういう、まあ、打ち合わせ的な話をですね、電車の中で、まあ、ちょっとしてたんですね。で、その電車の中っていうのは、普通ね、もう打ち合わせとかするのはね、結構楽なんですけども、このスーパー日立っていう電車がですね、横揺れが激しくてですね、二人ともちょっと酔い気味。 クラクラクラって、なんか酔い気味で、まあ、今この後ろで鳴ってるのはですね、その時のスーパー日立のですね、なんていうの？この、電車の中の模様をね、後ろで BG として今日はかけているんですが、とにかくね、その横揺れがすごくて、二人とも酔いながら、ちょっと酔いながら、しかもご飯食べてなかったんで、もうかなり酔いながら、打ち合わせとかをしてた模様をですね、ちょっと聞いてみましょうか。ね、ちょっと実際の音声というのをですね、ちょっとありますんで聞いてください。音来るかな？今ちょっと、フェーダー今上げて音来るかな？来ましたね。
写真だな。
ちょっと打ち合わせの模様を聞いてください。
え？何と？いや、アップは当たり前なんだけど、アップだけだとつまんないかな。ただ、フィルム一本使い切るぐらいのつもりで撮っていいと思う。多分今日のね、この天気で言うと多分100のフィルムじゃ足りないから、多分400使うことになると思うんだけど。それでもやっぱり、1枚2枚じゃつまんないでしょ。もうフィルム1本ぐらい使い切っちゃう感じなんで。デジカメとかあればね、なんかこう喋ってる時のものとかパシパシ撮れるんだけど、ちょっとそれは無理っぽいからね。どこでやるかにもよるんだけど。どういうとこでやる？ファミレス系でやるか、喫茶店系でやるか。まあ、現場によるんだけど、両方あった場合どっちがいい？
というわけでですね、こんな感じで、もう、なんか、酔いながらですね、会話をしとりまして、とにかくね、8時に上野を出て、着くのが11時26分だからなんですよ。3時間26分、揺られっぱなしなので、ずっと横揺れ。すごいですよ、本当に。一瞬死ぬかと思うぐらいに揺れてるというですね。まあそんな感じだったんですけども。で、まあ、現地でですね、まあちょっとそこそこ、まあ、1時間半ぐらいですか、うろつきましてですね、ちょっとね、まあいつものレディオジャムっぽい、そのなんか、駅から始まるエンターテインメント、腹の街バージョンをやろうかなと思ってたんですけども、ちょっといろいろ雨が降ってたりとかですね、いろいろありまして、それいうのはちょっとカットしましてですね、写真撮ったから載せられるかな？多分プリントが間に合わないと思うんでダメだと思うんですけども、まあ、いろいろですね、遊びつつ、いろいろとやってきまして。で、取材がだいたい3時間、4時間ぐらいかな。午後1時ぐらいから5時ぐらいまで、じっくりとお話を伺って。で、その後がまたすごかったのよね、帰りが。もうね、だから、何しろ時間的余裕がね、全くないから、駅弁とかを食べてる時間すらないんですよ。駅弁とかは、なんて言うんだろう、普通さ、駅弁とかって、大体なんか駅のホームとかさ、そういうところで売ってんじゃない？もうそれを買う余裕すらないのね。それで、取材がほんとすぐに来ちゃったんで、もうお昼ご飯も食べれないまんま、取材時へ行こう。で、午後の5時になってですね、ようやくなんか帰りの電車に乗るわって言って、その帰りの電車がまたすごいんですよ。原の町から直で帰れなかったんですね。何がすごいって、一回宮城の仙台まで行って。これがすごいんだ。東北本線かな、原の町仙台間っていうのをですね、ガッタンコーガッタンコーって1時間半ぐらい揺られまして、またすごいですよ。これで気分がドーンと落ちてですね。それもうその時はもうさすがにですね、どっかのスーパーかなんか買ったですね、なんかお弁当みたいなのを食べながらガーって行きまして、で、ちょっとですね、曇り空の中、光る、なんか、なんていうの、空からのなんか太陽みたいなものを見つつ、もう午後の5時だからね、もうかなりゆるゆるな感じでですね、仙台まで行って、そして仙台で、もう当日にもう、新幹線の切符を用意しましてですね、マックス山彦ですよ。用意しまして、7時の電車に乗って、東京までブーンと、 これも3時間以上。ノンストップ。9時15分、20分、30分くらいで着いたんだから、結局3時間半くらい乗ってたのかな、新幹線ね。もうノンストップですよ。もうトイレのドアとかのどうやっておしゃいんだとか言ってね、迷いながら、ガタンコガタンコ揺られながら行きましてですね。で、ね、東京着いて、で、東京着いて、その後また自分家の家に帰らなきゃいけないですから、また電車乗ってですね、トータル1日あの日は何キロ電車乗ったんだっていう。多分600キロぐらいは乗ってたんじゃないの?600 キロぐらいは。往復でね。すごいですよ。だって、東京、上野福島で220キロとか30キロぐらいあるんでしょ?確か。ね、それで、仙台、東京って何キロぐらいなんだろうね。300ぐらいのかな?あ、ワゴンサービスが来たな。本当にでもすごい状況だったんですよ。とにかくね。だからね、皆さん、まあ、もしもね、なんかどっか旅行行こうなんていう人はもうこんなこと絶対しないと思うんですけども、確かに楽しいんだよ、その場その場で全部考えることが。ね、楽しいんだけど、相当前やっぱ辛いものもあるということをですね、覚悟しなきゃいけないなというふうに、改めて、思ったりなんかいたしました。はい。で、この取材の模様はですね、まあ、ちょっと皆さんの目に触れることは多分ないと思うんですが、まあ、ちょっとですね、これからまた原稿解体しなきゃいけないので、まだ大変かなというふうに思ったりなんかして、まあ、どういう取材だったのかとか言わないのは、まあ、そういうふうにね、皆さんに見せるものではないので、言わないということなんですけども。うん。ということで、とりあえずまた頑張って、いろいろやろうかなと思ってたりなんかして。全然まとまりがないな。ということで、この後はインザグループスーパーノバ、いろいろと今日も曲をかけていきますので、お楽しみにどうぞ。
マイハチはその名の通り、ハチのつく日に高校生が放送中。毎回一つのテーマについてメッセージをいただき、それをもとにトークしています。アドレスは www.san.to/popi、www.san.to/popi、アクセスお待ちしています。
インザグループスーパーノバ。お届けしております、レディオジャム U1B1 ナンバーワン。ここからの時間は、インザグループスーパーノバのお時間でございます。新時代アーティスト発掘ということで。ですね、まず今回は、2曲をお届けしますけども、今回も2曲をお届けしますけども、まず1曲目は、エビちゃんの75秒のラブソングという曲なんですが、とにかくですね、イントロがなくて、しかもカットアウト気味1分16秒の曲なので、まあ、とりあえず先に説明をしておきます。プロフィール的に言うとですね、2000年に入ってから、作られたユニットでございまして、二人組でございます。男性一人、女性一人というユニット。で、ストリートデビューとかですね、ストリートライブとかやったりとか、あとまあ CD 作ったりとかですね、あとはメディアに出たりとか、いろいろとやっているということで、まあちょっと詳しい話は後に回すとしましてですね、まずちょっと曲を聴いていきましょう。エビちゃんで75秒のラブソング、CD からおかけします。
例えば、この僕が、ためにできること考えてみたけれど、歌を歌うことくらい、悲しい時にはそう思い切り泣けるように、君の心の中切なく綺麗に響くよ。
ということで、聞いていただきましたけれども、いろいろとですね、プロフィールとかが長くてあるんですけども、まあ、とにかく、さっき言った女性ボーカルの、これ、京子さんと、そしてですね、まあ、ギターとか、まあ、サウンドプログラミングとかしてるのかな、西尾さんのお二人組です。で、二人ともですね、プロフィールを読んでるとですね、ボール最高とか、レノン万歳とかですね、かなりビートルズに影響された節が、あるということでですね。 まあ、サウンド今回はですね、まあ一番シンプルな、まあほぼギターソロみたいな感じの曲をおかけしましたけども、まあちゃんとアレンジとかがしっかりとね、されてる曲とかもいっぱいありますので、ぜひぜひですね、いろいろな曲を聴いていただければなと思います。今日なんかちょっとスーパーノヴァ巻き気味でいけということなので、かなりおせおせでやっておりますが、ということで今日のまず1曲目はエビちゃんの、エビちゃんです。エビちゃんというアーティストの、75秒のラブソングという曲をお聴きいただきました。で、2曲目に行きましょう。2曲目はですね、また今回は、スーパーノヴァ的には初めてということになりますね。男性ボーカルものです。男性も、ボーカルものの、4人組の男性バンドということで、クローバーというバンドでございます。カレーライスという曲を聴いていただくんですけども、まぁ、ちょっと私的にもですね、ちょっとヒット、いろいろと、ピーンと来た部分があるんで、ちょっと聴いていただこうかなと思います。ということで、5分30秒の曲なんですね。まぁ、ちょっと、いつもより長めに聴いてもらいましょうか。ということで、クローバーでカレーライス聴いてください。
ライス温め直して思い出してみる慣れない手つきでエプロンつけて任しときなよって大きく胸張った二人で暮らした部屋戻らない僕を待て一人で食事してた君の寂しさがわかったあんなに君を愛してたのに過ぎる日々の中それを見失う君が出ていった最後の言葉それを聞くまで気づかなかったんだ
ということで聞いていただいております。なんかいつもここで噛むねクローバーのカレーライスという曲なんですが、詩がいいですね。この後の詩最高よ。ちょっと聞いてみよう。
川を向きすぎて小さくなったじゃがいも君のオリジナルだった。
川を向きすぎて小さくなったじゃがいもが君のオリジナルだった。こんな詩書けないよな、なかなかな。ちなみにね、クローバーの、紹介です。4人組の男性バンドで、コテコテのポップからシリアス系ノイノイの曲まで幅広く作っていると。で、この楽曲はですね、カレーライスという日常的なものを題材に作ってみたバラードで、別れてからしか分からないことってある。そのもう遅いんだけど、どうしてもあの時分からなかった、その気持ちをこの曲に表したということでですね。まあ、なかなかいい感じの、現れてるんじゃないでしょうかね。だってほら、笑顔が絶えなかった最初は本当だろう。いつしか僕を気遣って作り笑顔を覚えた。書けないってこんな詩なかなか。ということで、今回の2曲目はですね、クローバーのカレーライスという曲をお届けしましたけども、今日のこの2曲、ね、エビちゃんのですね、75秒のラブソング、そして、クローバーのカレーライス、この2曲。もう一度聞いてみたい方、これは売れるぞと思う、業界関係者の方々、メッセージをお待ちしております。掲示板もしくは、わたわた @nifty.com、wata.i@nifty.com まで、バシバシご応募、お寄せください。そして、私の曲をかけてくれという投稿も大募集中でございます。ぜひ、私の方までメールでお問い合わせください。ということで、インドグループスーパーノヴァ、今回ちょっと2曲、バラードっぽいものをお届けしましたけども、また次回もね、いろいろとおかけしていきますので、皆さんからのいろいろなご意見をお待ちしております。ということで、インザグループスーパーノヴァでしょう。
レディオジャム、We wanna be your number one。
でお届けしてまいりましたレディオジャム、ユワナビユワナバーワンタダでございますが、もう俺何回自分の自己紹介してんだろう。よくわかんない。なんか今日疲れてるね。さっき本当にね、オープニングでちょっと頭がフラフラしてきましたって言ったじゃないですか。あれね、ギャグじゃないのよ。本当にフラフラしてたんですよ。やばいです、今日。ということでですね、久しぶりに、なんかちょっといろいろと、なんかエンディングゆったりとお送りしようかと思いますけども。まあ、大学関係がですね、ちょっとこれから、まあ、試験が始まったりとかいろいろと大変なんですけども、サイコラボとかでね、結構皆さんのご意見いただきつつ、質問し作ったりとかですね、この1ヶ月ぐらいちょっといろいろ大変でした、本当に。もう本当にね、本当に6月1ヶ月は巻きで、もうすべてが巻きで生活してましたね。そのさっき言った取材もあるし、大学関係もあるし、あとなんかウェブサイトのやつもあるし、で、もういろいろと締め切りだ、なんだ、あーみたいな感じでやったわけですよ。だから、なんだろうな、結構ハイパワー、なんか、なんていうの、マンスリーって感じでしたけども。ね、ちなみにね、私大学関係で行くと、臨床心理学実習とかいう科目を取ったりとかしてですね、まあ、ちょっと、へこへこに凹んでおりました。なんだ、やっぱ俺は向いてないな、カウンセラーとか、そんな風に思ってたりなんかしてね。で、あと、スーパーノヴァの楽曲とかもですね、もう実は8月の最初の放送っていつ ?8 月の4日から17日放送分まで、これまでもう決まっちゃっておりましてですね、もうすごいですよ、またこっから先のラインナップも。お楽しみに。ちなみにね、スーパーノヴァってのは、さっきも言いましたけど、CD からおかけしてますなんて言いましたけども、このためにですね、マスターディスクをいくつも作ってんですよ、CD。CDR を焼いて。で、そっからもう CD プレイヤーから音かけてますから。もう、高音質で お届けしてますけどね。いろんな意味でね、もう私にも手元にね、もう2枚あるんだ、もうかけたいし、もうね、CDR、700MB の CDR に、1枚だいたい14曲ずつぐらい入れてですね、2枚になってます、もう。ですからもう相当先までもういろいろかけたい曲が詰まってるということをですね、もう、これほんとコンピレーションアルバムとかにして売りたいね、本当に私は。なんか、あ、ちょっと、携帯電話が鳴ってます。おい。そんなわけでですね、ということで、何を話してたんだ、今日は。全然よくわかんないんですけども。まあ、私的にはですね、この取材が一段落しまして、まあ、この後ずっと毎週日曜日は、なんだ、その新聞の編集作業が詰まってたりとかですね、いろいろとなんかドタバタって感じで生活していくと思いますけども、どうなんだろうな。今年の夏は、また去年みたいに試験前に本屋になんか冷房浴びに詰めたりすることになるんでしょうか。去年すごかったもんね、本当にね。まあ、ということで、いろいろとまた今月も頑張っていこうと思います。ということで、また次回お会いしましょう。わたわたでした。この番組はレディオジャミンの制作でお送りしました。